こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI エージェント時代の DX ビジネスオーケストレーションの衝撃は、生成 AI と AI エージェントの普及を前提に、日本企業の DX を業務構造の再設計として捉え直すビジネス書である、著者の阿部義之らは、AI を便利な補助ツールとして部分導入するだけでは、従来の人手中心の運用構造を変えられないと見ている。本書の中心概念は、業務プロセス、システム、データ、デジタルツールを統合的に動かすビジネスオーケストレーションである。これは、デジタル基盤が業務全体の指揮者となり、AI エージェントが実務を進められる状態を作る考え方である。経営者、DX 推進者、業務改革担当者に向けて、AI 時代に必要な組織、人材、業務設計の方向性を示すことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人手中心のオペレーションから AI エージェント中心の業務構造へ移行する視点。本書の出発点は、生成 AI の進化によって業務の主役が人間だけではなく AI エージェントへ広がるという認識である。従来の DX では既存業務を前提にシステムを入れ替えたり、個別作業をデジタル化したりする取り組みが多かった。しかしその構造では、人が部門間の調整、確認、承認、転機引き継ぎを担い続けるため AI は部分的な効率化ツールにとどまりやすい。本書が問題視するのは、オペレーションそのものを仕事の中心とみなす価値観である。AI エージェントが業務を進めるには、単に文章生成や検索を任せるだけでは不十分で、業務の流れ、データの所在、判断ルール、権限、例外処理がデジタル上で扱える必要がある。したがって本書は、AI 活用を個人の生産性改善ではなく、企業全体の業務設計の問題として位置づける。人間は日常運用の連結役から離れ、判断創造関係、変革推進により多くの時間を使うべきだという方向性が示される。次に、ビジネスオーケストレーションを業務全体の指揮者として設計する考え方。本書の中核概念であるビジネスオーケストレーションは、企業内のプロセス、システム、ツール、データをバラバラに運用するのではなく、一つのデジタル基盤上で連動させる業務アーキテクチャとして説明される。オーケストレーションという語が示すように、個々のシステムや AI エージェントが単独で成果を出すのではなく、全体の流れを統合的に制御する仕組みが重要になる。従来は人間がシステム間の不足を補い、メールや表計算会議で情報をつなぎ、次の担当者に渡してきた。本書が提示する方向は、そのつなぎの作業をデジタル基盤がルールに基づいて自律的に処理することである。これにより、業務は部門やアプリケーションの境界で止まらず、エンドツーエンドで進む。AI エージェントはこの基盤上で必要な情報にアクセスし、定められた範囲で処理や提案を行う。つまり、 AI 導入の成否は単体モデルの性能だけでなく、業務を統合して動かす設計能力に左右されるという点が強調される。さらに、 AI エージェント時代の DX はツール導入ではなく業務プロセスの再構成である。本書は AI エージェントを導入すれば自動的に DX が進むという見方を避けている。AI が実務に関与するには、業務プロセスそのものがデジタルで解釈可能でなければならない。例えば、誰が何を判断するのか、どのデータを整とするのか、例外が起きた場合に誰へ戻すのかが曖昧なままでは、AI エージェントは安全に業務を進められない。したがって DX の焦点は、現行業務をそのまま AI に置き換えることではなく、業務の分解、標準化、接続、再設計にある。本書で扱われる真の変革を成し遂げるための鍵も、このような構造的な準備と関係している。重要なのは、AI が得意な反復処理、情報収集、照合定型判断と人間が担うべき目的設定、価値判断、対人調整、創造的決定を切り分けることである。この切り分けができなければ、AI は既存業務の周辺に貼り付けられるだけになる。逆に、業務プロセスが再構成されれば、AI エージェントは部門横断の実行力を持ち、DX は単なる効率化から経営改革へ近づく。テクノロジーだけでは変われないという人材と組織文化への焦点。本書の特徴は、 AI とデジタル基盤の重要性を説きながら、 DX を動かす主体は人であるという点を同時に強調していることである。 AI エージェント時代には人間の役割が減るという単純な議論ではなく、人間が担う仕事の質が変わる。これまで現場担当者が経験と属人的判断で支えてきた運用をデジタル基盤に移すには、業務知識を言語化し、リール化し、データ化する能力が必要になる。また経営層には AI 活用を個別部署の思考ではなく、全社の変革テーマとして位置づける判断が求められる。現場には AI の出力を監督し、例外に対応し、改善点を基盤へ戻す役割が残る。つまり、人間1割 ×AI9 割という構想は、人間を不要にする標語ではなく、 人間の時間を価値創造へ移すための業務配分の再設計として理解すべきである。組織文化の面でも、部門ごとの最適化、慣習的な承認、紙や表計算に依存する管理を変えなければ、オーケストレーションは機能しにくい。最後に、日本企業の DX 停滞をつなぎ、業務の多さから捉える実践的な問題設定。本書が日本企業向けの DX 論として際立つのは、DX 停滞の原因を単なる IT 投資不足ではなく、人がシステムや部門をつないでいる構造に求めている点である。多くの企業では、基幹システム、部門別ツール、個人管理の表計算、メール、会議が併存し、業務の継ぎ目を人が埋めている。この状態では、業務全体の進捗や判断根拠がデジタル上で一貫して把握できず、AI エージェントも限定的な作業しか担えない。本書のビジネスオーケストレーションは、この継ぎ目を可視化し、ルールとデータに基づいて接続することで、日本企業の DX を次の段階へ進める構想である。一方で、これは短期的なツール導入よりも難度が高い。既存業務の棚卸し、データ整備、システム連携、権限設計、組織横断の合意形成が必要になるためである。現時点で公開情報から確認できる範囲では、本書は個別の詳細事例集というより、AI エージェント時代に向けた業務変革の設計思想と実践指針を整理する位置づけに近い。結論として、本書は経営者、DX 責任者、業務改革担当者、IT 戦略担当者、コンサルタントに向いている。特に生成 AI を導入したが、業務全体の変化につながっていない企業、部門ごとのシステムが分断されている企業、現場の人手による調整に依存している企業にとって有用である。得られる実践的な利点は、AI 活用を個人作業の効率化から企業全体の業務アーキテクチャへ引き上げて考えられる点にある。知的な利点としては、AI エージェント時代の DX をモデル性能やプロンプト技術ではなく、プロセス、データ、権限、人材、組織文化の総合問題として理解できる。類書の多くが生成 AI の使い方、事例、技術トレンドに焦点を当てるのに対し、本書はビジネスオーケストレーションという概念を軸に、AI が業務を実行できる会社の作り方を論じる点で差別化されている。 AI を試す段階から、AI を業務の中枢に組み込む段階へ進みたい読者にとって現実的な論点整理の入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は、阿部よしこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。